おはようございます。お気楽着物ライフアッコです。今日もよろしくお願いします。今日ちょっと声がですね、調子が良くなくて、途中お聞き苦しいところもあるかと思うんですけど、なんかやっぱり急に暑くなっちゃって、エアコンをねつけたまま寝たりとか、日中もエアコンの効いてる部屋にいることが多くなって、そしたらなんかこう声がちょっと枯れちゃってるんですよね。ちょっと咳が出そうな感じがするというか、皆さんもお気をつけください。急に暑くなりましたんで、今日のテーマはですね、着物のルールより大切だなと思うことという内容でお話ししたいと思うんですけども、私よく着物のルールについて、思ったこととか、実際私はこうしてるよっていうこととかお話ししてると思うんですけど、一応着物のルールっていうのがあるんですよね。その裏地のついてる合わせを着ていい時期と、一重の着物を着てねっていう時期と、あと夏物を着てねっていう時期と一応あるっていうふうに、普通に着付け教室に行ったら多分教わると思うんです。着物のお出かけ会を月1で1年ぐらい前からずっとやってみて思ったんですけど、やっぱりそのルールを厳密に守ってるんだなっていう感じのグループの方と、なんかそういうのを全然無視して自分の好きなように洋服ミックスとかして楽しんでるなっていう感じの人たちもいるし、いろいろだなって思うんですけど、今日の冒頭でもお話ししましたけど、やっぱ最近ちょっと気候がおかしいじゃないですか。急に寒くなったと思ったらね、また暑さが戻ってきたりとか、もう今の時期なんてまだ梅雨なのにこんなに暑くて、梅雨明けたらどうなるんやっていうぐらいの暑さが今関西来てるんですけどね。そんな中でも今まではやっぱしね、こう6月と9月が一重を着る時期だから絶対に着るっていう感じで教えてもらうんですよ。そうすると実際もう今の日本の気候って4月の下旬ぐらいから初夏っていう感じですよね。そんな時期にもう正直合わせなんて着てられないし、秋もねやっぱ10月ってまだまだ暑い時の方が多いですよね。10月の下旬ぐらいになってやっとなんかこう秋らしくなるっていう感じなのかなって思うんですけど、なので私はこの時期は一重を着るとか、夏物はいつ着るとかっていうのはあんまり気にしてなくって、浴衣っていつ頃から着たらいいんですかっていう質問も時々いただくんですけどね、それも別に体感温度的にもう暑いなって思ったら着ればいいんじゃないかなって思ってるんですけど、でも暑いなって思う感覚もなんか人によるので、例えばですけど浴衣1枚で5月とかにね外をうろうろしてるとちょっとあらあらっていう感じになっちゃうかなって思うんですよ。その辺の感覚ってやっぱ人によっても違うと思うので、絶対にダメっていうことはできないんですけど、私だったらそれはしないかなって思うっていうふうにしかお伝えできないんですけど、6月あたりはだから浴衣としても夏着物としても着られるものっていうのをよく私は着てるんですね。6月中はやっぱり半襟のついた襦袢を下に合わせてることが多いです。でもお家にずっといる日とか、もう近所のスーパーとかコンビニぐらいしか行かないなっていう日だったら、別に浴衣1枚でも6月ぐらいだったらもう着てしまうし、7月入ったらもうどこでも浴衣で行くっていう感じにしてるんですけどね。なんかそのぐらい適当でいいのかなって思ってるんですけど、私この着物のこの季節のルールよりね大事だなって思ってることがあって、それがTPO をわきまえるっていうことなんですよ。周りから浮かないようにすることっていう風にも言えるかなと思うんですけど、私今年息子がね小学校卒業して中学校に入学したんですけど、もちろん私は卒業式も入学式もどっちも着物で行ったんですけど、ほとんどのお母さんは洋服で着てるんですけどね、本当に服装がバラバラというか、かなりカジュアル化してきてるんだなっていうふうに感じたんですけど、ちゃんとって言うとおかしいですけど、今まで通りの感じでスーツとかワンピースとか、そういうちょっとカチッとした洋服を着てらっしゃる方から、なんかジーンズにねジャケットとか で防体のブラウスっていうような格好のお母さんもいたりして、あらってちょっと思ったんですけど、だから洋服ももうそのぐらい、とにかくこうやっぱり年齢が若い人であればあるほど、まあ、例えばこういう儀式の時はこういう格好をしようとかですね、こういうあのちゃんとした場に行く時はデニムはやめようとかね、そういう感覚ってなんかこうおばちゃんなのかなっていう気が一瞬したりもしたんですよ。私ももう40代半ばなので、まあ、立派なおばちゃんなんでね、私のこういう感覚ってやっぱおばちゃんなのかなって思ったりもしたんですけど、だけどまあ卒業式とか入学式って本当に人数がすごく多いですし、その中でこう特別浮いた感じにならなければまあいいのかなってその時思ったんですけど、これがねすごく重要だなって私は思うんです。まあ、例えば着物で出かけるっていう回であれば、あのザ着物っていう感じのコーディネートもありだと思うんですよ。だけど一方であの洋服の人の中に一人だけ着物で参加するっていう場合もあるじゃないですか。そういう時って結構注意が必要で、こう洋服の群れにうまく紛れ込む格好というか、まあ、例えばですけどデニム着物を着たりとか、着物の柄の選び方もね、あのザ和柄っていう感じのではなくって、ちょっとこうなんか洋風な雰囲気もあるものを選ぶとか、まあ、なんていうか、あ、洋服の集団の中になんかすごい目立つ着物の人いるなっていう感じにならないようにっていうのを私結構気をつけてるなって思ったんですね。それなぜかっていうと、わあこの人着物だっていう感じのを着ていっちゃうと、どういうことが起こるかっていうと、あのすごい気を使われるんですよ。あの一緒に出かけてる人からもそうだし、出かけ先の、まあ、例えばお店の店員さんとかそういう方からも、あの汚しちゃいけないからとか、あのお着物だから動きにくいですよねとか、いろいろこうね心配していただいて、すごくこう気を使っていただくんだけど、なんかそれが良くないなっていうふうに私は思ってて、まあ、TPO っていろんな考え方があるので、さっきの卒業式とかね入学式の話もあるんですけど、だからそういうところにこうジーンズで来るのがあかんっていうのではなく、なんて言うんだろうな、その場にいてなんかあれあの人だけなんかちょっと変だなって思われたりとか、あとはそうやって周りの人に気を使わせるような格好をしていってしまうっていうのは、これはもう和服洋服問わずダメだなって私はずっと思ってるので、そういう風にならないことの方を気をつけてるかなって思うんですよね。まあ、これは洋服和服どっちにしても同じだと思うんですけど、その出かける場に合わせてとか、その一緒に出かける人に合わせて、あのどんな格好していこうかなって考えるのって確かにね、めんどくさいめんどくさいなって思うこともあるけども、やっぱそうやってなんか相手のこととか出かけ先の場の雰囲気とかね、そういうことをイメージしながら、あのそこにふさわしい装いをするっていう心意気なんやろ、思いやりみたいな、そういうのはなんかどっちにしてもいるよなっていうことを最近思いましたね。そういう思いやりというかね、気遣いというか気配りというか、なんかそういうことの方が、例えば6月と9月みたいな、そういうこうね杓子定規な感じのルールより大事なんじゃないかなっていうことを、最近ちょっと思ったので、今日はそういうことについてお話ししてみました。今日はこんな感じです。今日も聞いていただいてありがとうございます。あっこでした。さよなら。